東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、新年度始まりました。新しい環境がスタートした方、新たなチャレンジ始められる方、いかがお過ごしでしょうか。なんかね、やっぱりそわそわしたり緊張したりもすると思うんですが、このフューチャーピックスでも、なんか仕事の向き合い方とか、なんかちょっと元気になれるようなアイデアとかをね、今年度もお送りしていければなと思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は青汁などでおなじみの健康食品を手掛ける救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えします。前向きに年齢を重ねる生き方、ウェルエイジングをサポートするという救済、その事業や新たな展開を教えていただきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えします。佐伯昇、大学を卒業後、当時の東京三菱銀行に入行、その後アメリカの大学院にて MBA を取得し、さらにその後住友商事に入社、海外事業の投資や経営などに携わり、ニュージーランドにおけるジュースメーカーの CEO を歴任。住友商事退社後、アマゾンにてアマゾンフレッシュの事業立ち上げなどに従事、2022年1月、救済に取締役として入社、3月に代表取締役社長に就任。
今日は九州からお越しいただいて。
はい、そうですね。
あ、本社九州。
本社九州ですね。
は福岡。
福岡。
もともとご出身。
出身は東京ですね、私は。
社長に就任なさったのが22年だから、そこから福岡拠点にされてる。
そうですね、単身赴任で行ってまして、
はい、
まあ、社員含め本社機能は全部福岡にあるので、福岡エンジョイしつつ会社も成長させつつ
救済というとやっぱり青汁を思い浮かべる方が多いと思いますが、少し前にその救済、アルファベットで Q に SAI っていう風にロゴも変わったりとか、いろいろ今変革の時期だと思うんですが、今本当に抜本的に改革なさっているということで、いかがですか、22年から走り始めて。
今までの青汁といえば救済から、今ウェルエイジングというのを掲げてまして、年を重ねるの前向きに感じる世界と、喜びに変えていっていただける世界っていうのを打ち出して、で社員一丸になって、なんていうか、ゲームチェンジみたいな。今までのところはきちっとこう軸足として持ってるんだけど、一歩外に飛び出してみようと、ちょっと価値ある挑戦をしてみようと、そこはすごい楽しいですね。
やっぱり一つ一つのなんか商品力というか、青汁だったりなんかケールの飲み物とか、なんかそのヘルスケアっていうプロダクトのイメージすごいあったんですけど、その一つ一つの商品力っていうのはやっぱりその救済の一番強みみたいなことなんですか。
はい、そうですね。ケールはものすごい、創業なので思い出がある商品で、品質にもこだわってますし、今でも長くまだこう20年以上飲み続けていただけるようなお客様もいるんですね。なので繰り返しこうお客様にご愛飲いただけるような、なんかそういうのは一応テーマとして持ってて、あと昔ながらの品質に徹底的にこだわって市場に出すというので、ヘルスケアとかスキンケアの商品も戦う領域を広げてきたっていうのが今の状態ですね。
子供の頃から青汁っていうとまずいもう一杯がちゃんと浮かんでた世代、平成世代なんですけど、そのなんか意味でも青汁といえばっていうイメージもありますし、なんかその抜本的に改革しなくても多分会社としては利益も出てやっていけてるんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、そこにあえてこれ改革を乗せていくっていうのはどういうタイミングだったんですか。
青汁にこう長くご愛いただいてるお客様とか、救済を長く愛していただくお客様って確かにいるんですけども、やっぱり今 どうしてもその単品通販というかですね、一つの商品のこの機能だけをこうこっちから一方通行でまあ打ち出して売っていけるような時代じゃないのかなっていうのがやっぱり一つテーマとしてあるんですね。でお客様にとって我々はやっぱりエイジングを包括的に支援する会社なので、それを一つこうなんかテーマをブランドとしてウェルエイジングと決めて、それを軸にいろんな多角的にエイジングの視点からお客様を支援していくと、やっぱりそれがどうしてもやりたいっていうのが、まあ、これからのお客様の買い方とかですね、生活習慣も考えてやっていこうというのが大きくあります。
ウェルエイジングっていう言葉はもともと概念としてはある言葉なんですか？
概念としてはもうほぼ造語に近いところだと思ってます、
ね。ウェルエイジング、もうちょっと詳しくその概念を教えていただけますか？
そうですね、端的に言うとアンチエイジングの反対ですね、うん、ただウェルエイジングというのは年を重ねるのがですね、まあ、体も充実して心も充実して、うん、で自分相応のこの年の取り方にこう喜びを感じるとかですね、うん、あるいはエイジングを楽しめる、体も心も充実してくると新しい人生初にも挑戦したいと、うんうん、なんかそこまでを実現できる、要するに喜びに変えられる世界みたいなところを、うん、ウェルエイジングと我々は位置づけてます。
はあ、年を重ねるのが楽しみになっていくみたいな感じですか？
そうです、まさにそういうところですね。
でも確かにその救済の、まあ、今まで主力商品だった青汁を飲むことによって、まあ、ウェルエイジングっていう言葉がなかったにしろ、なんかそういったことにつながるっていう思想はきっと会社の中にあったけど、 それを言葉にはしてこなかった。
してこなかったってことです。おっしゃる通りですね。
佐伯さんが社長に就任なさってからいろいろな改革をなさっていると思うんですが、具体的にどんなことをなさってるか伺ってますか？
やっぱりお客様の買い方が変わってきているので、うん、まあ、当然なんかデジタル含めてお客様との接点のチャンネルというのを増やしていこうと、もともと我々インフォマーシャルというテレビ通販が得意な会社なんですけれども、うん、お客様の買い方に合わせたチャンネルの開発とか、うん、あと商品とかですね、うん、まあ、当然青汁っていうのは核としてあるんですけれども、うん、お客様が求めるのってそこからこうエイジングの視点で派生をすると、うん、ヘルスケアでもっとこうお客様の年代に合ったそのエイジングのイシューっていうのがやっぱあるんですね、うん、まあ、そういうのに寄り添った商品出していこうとか、あとやはりエイジングなんて生活習慣にやっぱりかかってくるので、
はい、
お客様の生活習慣が何かこう変えられるというとちょっと語弊があるんですけど、行動変容につながるようなこういう生活習慣変えたら、うん、こういう自分のこの楽しい人生が待ってるよねっていうね、うんうん、やっぱりそこにつながるような商品作りとか、うん、そういうのは新しい商品も含めて出してきてるところですね。
今までサプリだったりその青汁だったりその体に取り入れるものっていうイメージが強かったんですが、うん、スキンケアももともとあったんですか？
そうですね、IKKOさんがインフォマーシャルでやっていただいてる、はい、コラリッチっていうのが核として、うん、持っています。
今おっしゃってたその新商品だったり、うん、新しいところに広げていくっていうので直近で出たものとかってどんなことが？
直近はですね、はい、ベースドコラーゲンというのを出してるんですね、うん、これはまあ、ゆらぎ世代という女性の50代ゆらぎ世代の方たちの悩みに合わせた商品で、うん、まあ、コラーゲンを軸として、まあ、あとイソフラボンとかですね、うん、その世代のお客様の悩みに沿った原材料なんかも使いながら、うん、まあ、これをベースとして飲み続けていただけると、その揺らぎ世代の悩みですね、体の不調だったりとか、うん、その部分に対しても我々としてのソリューションをご提供できるという商品なんかも出してますし、うんうんうん、青汁も単に青汁じゃなくてコラーゲンと合わせたビューティーリッチっていう商品を出したりしてます、ね、
気になる先ほど佐伯さんがポロッとおっしゃったその単品通販っていう言葉がちょっと気になったんですけど、はい、それは例えば青汁ファンのお客様だったら青汁だけを買うっていうことですか？
それとコミュニケーションがやっぱり一方通行なんですよね、うんうん、青汁の機能ってこんないいんです、スーパーフードなんです、いかがでしょうっていうのがこうテレビ通販の売り方で、そこでこうビフォーアフターあるわけですね、
はいはい、
今こうかもしれないけどアフターこうなります、さあいかがでしょう。でこれももちろんあるんですけれども、やっぱお客様それだけだと今もう動かないですね、うん、特にエイジングに関する商品というのはお客様自分で試してみたいし、インフルエンサーみたいな、はい、こう誰かの声を聞いて自分の確からしさを確かめたりとか、うん、当然デジタルで情報を確認してからとかですね、
はい、
で自分ごと化できるかっていうのが重要なポイントだと僕は思ってまして、うん、まあ、そういう意味で単品通販のやっぱ一方通行じゃなくて相互にお客様のニーズも我々も定義するし、あるいは商品を売るだけじゃなくて、うん、物を売るだけじゃないって僕は言ってるんですけど、お客様の生活習慣も売っていくと、そこがウェルエイジングを掲げてるうちとしての使命というかですね、ミッションじゃないかなと思ってるんです。
じゃあ今まではその買ってくださる方の生活の一部にそのプロダクトが入って、まあ、飲んでもらったりっていうことだったけど、
ね、
もうちょっと包括的に何ができる
か。そうですね、マーケットインだったりとか、はい、あるいはお客様のその 生活のシーンも含めてですね、うん、この商品がこの生活のシーンでお客様の自分ごと化できるとこういうウェレージングな世界が待ってますと、うん、これをやっぱりマーケティングできるのは救済の強みだと思うんですよ。
今までのお客さんって一番多いボリュームゾーンって何歳くらいの方だったんですか？
テレビ通販主力の会社だったので、そこと一緒にこう育っていっていただいたというか、65とか5歳以上とかですね、うんうんうん、まあ、商品によって違いますけど、はい、シニアのお客様ですね。
という方はきっとこれから目指すべきは若年層。
おっしゃる通りです。
どうやって取っていくんですか？
当然商品もあるんですけども、先ほど言った単品通販だと例えばですね、うん、膝に痛みがある方に対してこういうビフォーアフターあるので買ってくださいという単品通販はやっぱりそこは効いたんですね、はい、うん、ところが若年層に焦点を当てていくと、例えば膝の違和感とかですね、まだ痛くないんですよね。
確かにまだ膝痛くない。
痛くない。
33歳、う
ん、はい、ところが40ぐらいからですね、はい、やっぱりエイジングって始まるんですね。
お
で、膝のこう違和感みたいなのは例えばコラーゲンが減ってってるとかですね、なんかそういうのを自分がエイジングさえしてると加齢してると思ってさえいらっしゃらないお客様層がやっぱり多いんですね、40、60って、はいはい、そこに我々としてのリコメンデーションであったりとか、うんうん、今やっておけば10年後から違うんですと、はい、こういうこうエイジングにこう寄り添いながらですね、各年代にやっぱりイシューが違うので、はい、そこに当てた商品だったりとかメッセージを作っていくというのが一つ戦略だと思ってます。
100年時代っていうのをみんな意識してて、どうせ100年生きるなら元気に生きないと意味がないとはきっとみんな思ってるじゃないですか。
そうなんです
よ。だからそういう意味では今まではそのやっぱりテレビの通販とか、うん、アナログな売り方をなさってたかもしれないですけど、商品とか会社の存在自体はすごい時代にフィットしてて、うん、なんか必要とされる存在なはずですよね。
そうですね。エイジングというのは40歳代からそのエイジングが始まるとずっと付き添って寄り添っていけるというかですね、
はい、
やっぱそれが醍醐味なんですよね。究極もう体が動かなくなるまでですね、はい、でも心が充実してれば、うん、逆にですね、そこからまた人生初の挑戦でできるんですね、やっぱり。そこまで支援をしていけたら、ウェレジングって本当の意味で普及するなというか、浸透できるなと思ってるんです。
なるほど。今週来週のテーマ、ウェルエイジング。この言葉ぜひ覚えていただければと思います。佐伯さんが社長に就任されて2年ということで、いかがですか、その入られた時に感じた社内の雰囲気と、あとなんか今若干ちょっと変わってきたところとか。
もともと救済って非常に真面目な会社で、優等生な会社で、
はい、
青汁であったりとか商品の品質を上げて、うん、まあ、お客様に寄り添ってきた会社だっていうのがやっぱりあって、ただこう一歩価値ある挑戦って我々言ってるんですけど、うん、一歩踏み出すと、その時にやっぱりお客様起点で一歩踏み出さなきゃいけない、例えばチャンネルの開発とか、一歩踏み出さなきゃいけない新商品の開発とか、うん、そこのところのこう背中を押すっていうのが最初来た時の、まあ、自分の一番大きなミッションであったし、まあ、そこがある意味この会社を新しい成長路線に乗せられるチャンスだったかなというのをすごい感じましたんで、そこのなんかマインドセットをこう社員と意思統一しようというのはすごい心を砕きました、最初は。
そのきっと今まで歴史と伝統があるから、うん、そのスタイルを変えるっていうのは並大抵のことじゃないのかなと思いますが、ね、どういう作業をするとそうやって変化していくんですか？
これはですね、これは私の方程式なんですけど、
はいはい、
変えちゃいけないところと変えなきゃいけないところっていうのがあると思うんですね。で、それを僕が押し付けるというよりかは社員とこう対話をするんですね。僕は一体ワンオンワン結構好きなので、
はい、
数多くの社員とこうワンオンワンをすると、何を変えてほしいのか何を変えちゃいけないのかっていうのを結構議論するんですね、
うんうんうん、
そうするとこのアイデンティティとして持ってる品質の良さとか、うん、まあ、商品のこう大切に育てていく、お客様と一緒にこうナーチャリングしていくというか育てていくところを大切にしたいと、うん、これは失わないでくれと、うん、会社のアイデンティティなんだと、
うん、素敵。
なんかこういうのを聞くとやっぱりそこは絶対捨てちゃいけない部分だと、
はい、
ただ一歩踏み出して本当に今のお客様の買い方とか、うん、求めずもとに合わせるとこういう道ロードマップとかこういうのがあるよねと、これってやってみないかと、
うん、
そうすると多分もっとお客さんファンになっていただけるお客様の層が増えるので、やっぱり救済を熱狂的な好きになっていただく、
うん、
そういうファンを作っていくのってやってみないかいというのは至るところで話して作り込んでいくっていうのは方程式としていろいろやってきましたね。
救済の社員なわけではないのにすごいちょっとワクワクっとしました。そんなことを言われたら、そうやって一人一人と面談というか向き合う中 で、
そうです、
ね、ちょっとこういうのはどうだって、
どうだで当然なんか同じゴールを持とうと、うん、
なるほど、
やっぱり同じゴールを持ってれば、例えばウェレージングを 実現する社会を実現するんだと、うんうん、あなたがやってることは社会課題を解決することになるかもしれないと、シニア層がやっぱり元気になりますんで、例えばそういうとこまで一緒にあのゴールを持ってやっていこうと、そのために今やることって遡るとこれだよねと、この目線合わせをこう一つ一つ丁寧にやっていくっていうのがこの2年徹底的にやってきたところですかね。
かなりね、あの社内の雰囲気も変わってきたんじゃないかなと思いますが、あの佐伯さんが就任の際に打ち出されたマルチチャンネル、マルチプロダクト、これちょっと詳しく聞かせていただけますか。
はい、あの言葉の通りでもあるんですけど、マルチなチャンネルでマルチなプロダクトを展開していくっていうのが、まあ、ベースとしてありますと、
はい、
私はあのリテールだったりとか、まあ、Amazon とかで見たんですけど、やっぱりお客様の体験というのが重要だと思ってるんですね。でお客様の体験はやっぱり一つのチャンネルでできるもんじゃなくて、いろんなチャンネルでお客様の体験をしていただくと、あのリアルな店舗ではリアルな店舗の体験の新しい救済をご体験いただく、あとネットの方ではウェルエイジングの世界をこういうふうに体験いただけると、うん、こういうお客様体験を作っていくっていうのが重要な価値パターンだと思っておりますと、
はい、
でどうしてもテレビ通販に偏ったチャンネルだったので、うん、やっぱりデジタル、あとリアルに手を取っていただけるドラッグストアとかですね、リアル店舗だったりとか、うん、そういうチャンネルをどこに行ってもやっぱり救済を感じていただける、手に取っていただけると、うん、そういうのを作ろうと、うん、でその時に1商品じゃダメですね、
はい、
やっぱりお客様の満足度を上げるのって品ぞえ、セレクションが重要なので、でウェルエイジングってあらゆる支援ができますと、ヘルスケア、スキンケアのもう垣根超えていい、
確かに広いですよね。
そうです、
はい、
なのでそういうヘルスケア商品、スキンケアの垣根を超えてマルチなプロダクトを展開していこうと、そうするとやっぱりお客様の満足度上がりますし、やっぱり救済のところに行ってウェルエイジング確かめてみなよっていう、こうリコメンデーションとかこう連鎖も始まるんです、
はい、
でこれをどうしても作りたいというのがマルチチャンネル、マルチプロダクトって、
チャンネル具体的なことでいうと EC 販売みたいなこと
ですか。そうです、あの EC ももちろんですし、あのモールもそうですし、もともとテレビ通販の要するに電話でお客様と受ける接点というのもものすごい重要な接点ですよね、はい、でそこも進化させれるし、あとドラッグストアとか GMS もそんなに広がってなかったんですね、
はい、
これ通販の商品なんでしょってお客さんに言われるケースが結構多かったんです、はいはい、私が入った時ですね、でもやっぱりそれをこう実際に店舗で手に取っていただいて比較できるんで、その場でお客様も、うん、どんどんしていただいて、そういう接点を作るっていうのがありました。
佐伯さんが社長になられる前と後で100店舗が1500店舗くらいになった、化粧品の話かな。
そうですね、今もっといってますね。
今はじゃあ大手のドラッグストアとか、
はい、ドラッグストアも入ってますし、あのイオンさんなんかにも大変あのご支援いただいてますし、 GMS なんでね、それも入ってますし、
かなり身近になったんですね、
はい、
でもそういう意味であの顧客管理の話とかでいうと、その CRM 顧客関係管理を活用したデータベースマネジメント系、
うん、
あと生成 AI なども活用されているということで、デジタルを使ったあの経営方針というのは今まできっとされてなかったのかなと思いますが、そのあたりの変革いかがですか。
行き着くところお客様のデータなんですね、うんうん、でお客様のデータが集まってくる、でそれを我々がこうセグメントすると、この年代のこういう購買行動をする、あるいはこういう生活習慣を持ってる、うん、お客様に切り分けたときに、やっぱり打ち手って、その個のお客様に対する打ち手ってものすごい解像度が上がるんですね。でやっぱりこのデータベースを使った戦い方っていうのはやっぱり根底にあって、うん、なのでチャンネルを増やせば当然新しいお客様のデータも入ってくるし、で若年層に行けば若年層のデータも入ってくると、そうすると我々のまたお客様の個のお客様に当てる解像度っていうのはものすごい幅広くなると、この循環をどうしても作りたいっていうのが根底に実はあるんですね、うんうん、この通販というものの裏側なんですけども、
はい、
でそれを徹底的に基盤、 CRM という基盤だったりとかデータの仕組みですよね、うん、いわゆる我々はこのお客様に対するシナリオって言ってるんですけど、
はい、
それを解像度高く作れるようなシナリオを入れていくと、これをすごい整備したっていうのはやっぱりその背景としてデータベースのマネジメントをやりたかったっていうのがあります。
テレビ通販でお客様が買った時の情報って、そのもちろん EC サイトとかで買う時よりも年齢とか属性とかそういったものを取れないっていうデメリットがあったってことです
か。そうですね、なのでチャンネルを広げるともう世代からセグメントから行動の買い方のパターンからものすごい幅が広がると、そうすると我々の答え方というかですね、
はあ、商品開発に来て
レコメンデーションとか商品開発とかにものすごい生きるんですね、
うんうん、
これが今いい循環になって、
とにかくその目の前の改革何から起こすかっていうと、商品開発して何か新たなものを売らなきゃって素人目線だと思っちゃいますけど、そうじゃなくて今ある商品大切にしつつ、そのデータの取り方とかを変えて、そこから循環を生んでいくっていうのがファーストステップ
です。そうですね。ただ間違えてはいけないのは、あくまでもデータとか CRM とかこの基盤というのはツールなので、はい、私から言うとやっぱりお客様にまず執着する、うん、お客様の解像度を上げると、うん、ここがまず始まって、でかつそこにこの CRM とかのデータベースの基盤が乗っかると、うん、打ち手が増えるので、
なるほど、
またお客様の執着したお客様のこう答えの幅が広がるんですね。
そういうことなんですね。 DX 推進もなさっているということで、これ社内の仕組みですか？
これ社内も社外もですね、
はい、
私 IT 事業本部長も実は兼務してるんですけど、
ええ、
まあ、当然ながら社内の業務を効率化していこうという DX もあると思うんですね。ただこの DX で生み出せる、外のお客様に対して生み出せる提供価値みたいなのもあると思ってて、でそれが例えば先ほどの AI のようなものを使うと、例えば商品開発とかお客様のこの行動を予測できたりとかですね、あとこのセグメントのお客様がいるチャンネルがどこに一番お客様が集まるのか、はい、あるいはテレビ通販なんかだとどの時間帯にそのお客様が集まるのかとかですね、うん、なんかそういうこう商品開発あるいは我々の需要予測みたいなところとか、うん、含めてですね、そこの幅がやっぱり広がる、解像度が上がるので、そういう意味の DX、外に対してお客様の提供価値が上がるような DX の展開っていうのも今力を入れてます。
実際にその AI とか活用するようになって、なんか目に見えて数字が増えたみたいなことってありますか？
まあそうですね、これは取っかかりの状況ですね。生成 AI って仕組みとしては入れて今活用してるんですけど、今ちょうどそのシステム入れてこう学習、ラーニングさせているような状況で、うんうんうん、我々のデータをですね、
はい、
でここからですね。
でも本当にワンオンワンで丁寧にその社員の方々 の、 意識改革を起こされてるっていうお話でしたけど、こういう実際にその AI 導入とか DX 推進とか、その社員の方々の業務に携わる改革が起こってるわけじゃないですか。皆さんこう新たな取り組みに対してどういう感覚、どういう感想をお持ちですか？
いろんな声聞くんですけど、まあ、当然なんか戸惑うというかですね、うん、あれとこういうアプローチの仕方あるんですねっていう声も聞くんですけれども、僕はどうしてもそのゴールはやっぱりお客様なんで、
うんうん、
僕がやりたいとか、はい、こういう DX って新しいが入れたら変わるんじゃないっていうのは、これやっぱり動かないですよ、
社員
はですね、ただお客
様
にこういうアウトプットを持っていくために今こういうインプットをしたいと、
うんうん、
そのためにはこの DX を使わされないんだと、これをやったらこういうアウトプットできるという説明をするので、お客様のためにやってみるかと、そういうモチベーションには今なってくれてます。
ゴールが一緒だから。
そう、ゴールが一緒なんで。
いや佐伯さんのこれまでの経歴は私非常に興味を持っておりまして、来週そんなあたりをぜひ聞かせていただいてもよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えしました。社員の皆さんとご自身と、とにかくお客様が大切だってい う、 こう意思を確認しながら、それでいて社内に革命を起こすというお話、すごく感銘を受けました。ワンオンワンが好きという佐伯さん の、 姿がですね、すごくなんか優しくて笑顔が素敵な方だったんですが、そんな社長がやってきて本当に救済にも革命が起こってるんだなということを感じました。デジタルフォルンフューチャーピクス、また来週です。お相手は笹川優里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。